はい、皆さんこんにちは。星読みフォトグラファーの川本悦子です。今日は久しぶりにですね、この音声で、皆さんに、宇宙元旦のですね、春分展のお話をさせていただきたいと思います。宇宙元旦って何ですかということなんですけれども、今ねとっても流行りの言葉のように使われております。まずですね、西洋占星術では1年の始まりは、1月1日の元旦ではなく2月4日でもなく、お羊座がスタートするこの春分点なんですね。で、太陽が、ちょうどお羊座の、サインですね、星座に入ったところを、宇宙元旦とか春分点というふうな言い方をします。日本でもね、ちょうど祝日になっていて、お彼岸っていうことで、お墓参りに行かれたりっていうことがあると思います。で、このね、春分点のですね、具体的に言うと3月21日の、午前0時34分で、この時点で、お羊座の、星座のところに太陽が入るんですけれども、この時に、のですね、ホロスコープを見て2022年がどんな年になるのかっていうところをね、ちょっと、宇宙はね、メッセージを送ってくれていますので、それに合わせた、ことをですね、ちょっと意識して、過ごしていくと、皆さんの運気がね、上がるのかなというふうに思います。で、それではですね、お羊座ということでですね、まずお羊座のイメージというですね、お羊座のですね、特徴をちょっとお話ししたいと思います。で、羊さんはですね、実はですね、とってもですね、自分をね、成長させる自己成長意欲っていうのが強かったりとか、十二星座のね、一番最初になるので、まさに群れのリーダーみたいな感じで、とってもとっても積極的なんですよね。で、ただし、この羊さんですね、とってもおっちょこちょいなのも特徴です。で、インスピレーションに長けていたりとか、自分を成長させる能力がすごく高いというところが特徴なんですけれども、その、特徴をですね、いい特徴をですね、使って、今年はね、どんな活躍をすると飛躍するのか、私たち一人一人がどう飛躍していくのかっていうことを教えてくれます。で、私たち自身のですね、太陽がいるところっていうのは、お羊座になるんですけれども、それはですね、実は今回はもうサンハウスというね、学びを意味するサンハウスに、います。で、太陽はですね、この、お羊座の位置がですね、ヤギ座の冥王星と60度の、セクスタイル の、 関係性になりますので、これはですね、とっても有効でお互いないものを補い合うような関係性になります。で、今、ヤギ座っていうのはコツコツ努力をしていくっていうことと、組織替えみたいな感じですね。だからもうこの時点でね、なんか環境が変わるっていう人が、この春環境が変わるっていう人が、とても多いというのは、一致率にね、皆さんに言われるんですけれども、そのね、環境がね、実際変わるっていうのよりもですね、自分から環境を変えていくっていうのがポイントなんですよね。で、この学びを始めるっていうことなんですけれども、冥王星がね、これにハウスに向けて、セクスタイルですよ、いい角度ですよって言ってるんですけれども、この、冥王星がいるところがですね、実は2ハウスっていうところで収入っていう意味があります。で、この収入なんですけど、持ってる才能を生かすっていうような意味があるんですね。だから持ってる才能を生かして、このね、収入を手に入れるっていうような、そういう学びがね、今後始まって生かすよ、 行きますよっていうことなんです。なので、まあ、今年のテーマは持って生まれた才能を生かしきるっていうことを私たちは学ぶということになります。で、そのですね、学ぶことができる、環境だったりとか、を手に入れるとかですね、徹底して才能を発揮できるような、そういうね、あのチームとか組織を見つけ出して、そこに所属するっていうことが、とてもいい過ごし方の一つになりますね、今年の。で、学びのハウスの中にね、こういう天体が大集合している意味をもうちょっと解いていきたいと思うんですけれども、まあ、まずね、私たちのエネルギーである太陽がね、お羊座にいますよ。で、続いて魚座の位置に、実は主星っていうのがそれぞれの星座にあるんですけれども、その主星がですね、実は魚座の主星が木星と海王星なんですね。で、これが、今、同時に同じ魚座の中に入っています。これ実は162年ぶりなんですね。だから、いわゆる162年ぶりにもう2人が同時に里帰りしてきたみたいな感じになっちゃうんです。で、このコミュニケーションの星の彗星も、まあ、集まっているような状態なので、私たちが、ね、学びを得るようなことが、ね、できるような、その組織とか団体とかチームを見つけ出す。で、この、ね、学び、どんなことを学ぶのかっていうことなんですけれども、魚座の学びなんですよね。例えばアートとか感性によってとか、あとね、感性に磨きをかけるっていう意味もあるかもしれませんね。で、芸術とか感性を生かしたものですね。あと、弱いものを守ろうとするようなことだったりとか、あと人の気持ちに寄り添うとかね、スピリチュアルとか浄化とかデトックス。ね、このようなものをですね、皆さん目指したりとか、うまく活用するための学びが、始まるなっていう感じなんです。で、始まりがあれば当然終わりもあります。で、その学びを通してね、自分が手放しをしなくてはいけない仲間とか人間関係とかが何やらあるような感じがします。で、ですが、この手放しは割と自然に起こるっていうようなのが今回特徴なのかなと思います。で、対人関係のですね、この11ハウスっていうところにドラゴンテイルというものがあるんです。で、ドラゴンテイルとドラゴンヘッドっていうのは、別に星座でもとか、星座とか惑星ではなくて、北の、ノード軸という軸になります。で、この軸はですね、太陽が日食とか、月が月食を迎えることを意味するこの軸なんですけれども、ドラゴンテイルの方なんですが、テイルはですね、実は過去の実績とか得意とする分野の一つを意味しているんですね。で、これが今サソリ座にいます。で、ひょっとしたらね、過去の実績にとらわれることなく新しいことにチャレンジしようかみたいなですね、以前はこのカリスマ的な存在でね、周囲の人とから見てプロと言わせていた分野があったけれども、そこはちょっと脱ぎ捨てて、自分の喜びにフォーカスしようみたいな感じかもしれませんよね。で、過去の実績っていうものにとらわれることなく新しいことにチャレンジしていこうとか、もしかしてね、切ってもね、なかなか切れなかったその対人関係に終止符を打ってね、自然と離れていくっていうようなことがあるかもしれません。で、以前ちょっと他のブログのね、魚座新月のブログの中に本物しか残れませんよっていうお話をしたかと思います。で、みんながね、今すっごい直感で動いているので、直感が開いているこの時期にですね、上手に優しく対人関係を整理していくっていうことは、本当にあなたの能力が発揮できる場所っていうものが見つかりそうな感じがあるんですね。で、その場所を見つけ出して、対人関係を上手に整理していくと、居心地のいいですね、自然な成り行きで、人間関係をこう変えていくっていうことができそうな、そんな、年でもあります。なので、本当に自分にとって必要な人しかもうつながらないよっていうのがポイントなんですね。 で、さらにですね、あなたの能力を、才能を上手に活かして、そのお金を稼ぎ出すっていうことも、今回すごいフォーカスが当たるんですけれども、で、とにかく、自分が楽しんでいるっていうことがすごい何より大事で、それによってね、楽しい雰囲気だったり、喜びをいかに表現するかっていうことが大事です。だから自分はこれをやってこういうことを感じて、これが、自分の人生の喜びだったりとか、ああ成長したなって思うポイントなんですっていうところを、もっともっとね、発信していっていいかなと思います。で、こういうふうにですね、喜びを表現することによって自分に合う人が周りに、ね、集まってくるんですね。で、ただこの、今回変化が必要な年なんですけれども、マイペースを大事にするっていうことがポイントの一つです。で、ドラゴンヘッドの、大牛座の意味っていうのは、例えばね、マイペースとかゆっくりとか時間をかけて体感で得ていくもの、例えばですね、楽器の演奏するのってすっごい上達するのに時間がかかりますよね。何時間も何十時間も、やるんですけれども、それと同じようでですね、ちょっとね、時間をかけてですね、鍛錬していくっていうようなことだけど、もうすごい楽しいとかね、趣味とかね、美的感覚とか味覚が喜ぶとかね、そういうものをですね、なんかこう自分の五感が楽しんでるなっていうようなところに、みんな注目をしていただきたいんですよね。で、そういうのがですね、実は才能っていうようなね、表現につながっていく可能性がありますよっていうことです。で、そしてですね、その才能によって、私たち一人一人はその人気とか収入を得ていって、自分を生かすっていうようなことが発揮できそうな感じがします。で、何よりもやっぱり人間って、自然とね、ネガティブなものとか危険なものからね、身を守るためにですね、そういう負のエネルギーからはちょっと離れていくっていうのが実は習慣的にあるんですね。で、危険なことっていうのは本当にもう自分の命も良くないし、エネルギーも下がっちゃうしみたいな感じで、みんなね、避けていく、ね、例えば大雨の中ね、濁流の川が氾濫していないかどうか見に行くみたいなね、そういうね、危険でバカバカしい行為っていうのはちょっとやめた方がいいよねっていうようなね、冷めた目線っていうのもあるかもしれません。で、そんなような感じでですね、不要なものからはなんかもう本当に心から自然に離れていくっていうような感覚なんですね。で、今まで自分は義理や人情とか絡んでいたりとか、会社だったらね、お金が絡んでいるっていう理由でね、つなぎ止めるものもあったかもしれませんけれども、とにかく今後そのようなことはなかなかね、できないっていうような状況に、なりそうな雰囲気なんですね。で、その理由は天王星と金星、土星のスクエアの関係性があるからで、今ね、自分にとって本物だって思うものは人間関係の可能性もありますし、マスコミとか、周囲のそのね、聞きたくもないその情報っていうような不要な情報っていうのがこう入ってこないように、そういうなんかね、環境に自然になっていくみたいなね、そんな、感覚もあるような感じがします。で、もう一つですね、土星の意味をね、どうしても外したくないので、土星の意味をちょっと考えてみたいなと思うんですけれども、今水瓶座に土星がいるんですね。で、この2020年の12月から水瓶座に土星が入ってもう1年4ヶ月なんです。で、土星は一つのサインに入ると、大体2年半ぐらい滞在するよって言われています。で、なので、課題を乗り越えるには、そのね、2年から3年は頑張ろうねっていうことなんですね。だけど、ゆっくりしているようで、実はゆっくりしているわけにはいかないっていうのが、この土星の意味です。で、土星がですね、次に水瓶座に入ってくるのが、30年後なんですね。で、だから、今もう水瓶座に入っている状態で1年4 ヶ月なので、残りね、数ヶ月あるんですけれども、数ヶ月か1年あるんですけれども、今のその課題を、先延ばしにしちゃうと、次入ってくるのが30年後なので、もはや生きているかどうかもわからないじゃないですか。で、なのでその自分のね課題を先延ばしにしてはいけないよっていうのが結構土星さんはどこの位置にいても教えてくれます。だからね土星ってサターンっていう英語で表記するんですけれども、あと時間ですね。クロノスっていうのもやっぱり土星の意味でもあるんですね。だから本当に時間を大事にしてその問題を先送りにしない方がいいですよ。っていうのを土星先生はちょっと教えてくれています。で、今そのね水瓶座の中に入ってるよっていうことなんですが、独自性と博愛主義とか変化を起こすっていうのをすごい大事にしている水瓶座。まあね人は変わっていくから変化していくからって時代に合わせてねそれを意識するのは大事だよとか。でみんなの個性をねそれぞれ一人一人の個性を大事にしようねっていうのも、水瓶座さんの特徴なんです。で、結構ねまあいろんなね変化を好むのが水瓶座なんで人との関係性もやっぱ結構サバサバしていて疲れ離れずみたいなところがすごくあります。で、この2020年の12月は土星と木星、厳しいとかね、試練の星の土星と、幸運と拡大の星の、木星が一緒に水瓶座に入ってグレートコンジャンクションというのが、ありました。で、このグレートコンジャンクションの意味は向こう20年間は水瓶座をテーマとして時代が進むよっていうことを教えてくれています。で、やっぱね、その水瓶座のテーマということで、自分の独自性を生み出す、意識する、編み出すっていうようなことですね。今まで社会とか組織の中に入って、例えばどこどこ会社の、何々部署にいる、役職は何とかで、何とかの役職をしている、川本と申します。よろしくお願いします。みたいなね。私の職業何とかで、みたいな。そういうのではないよっていう。今後は職業だとか組織だとか、そんなの関係ないよ、みたいな。それよりも根本的に、あなたは一体何を持って生きているんですかっていうところに、こう、注目がもっともっと集まっていくような感じがするんですよね。だから、それこそね、本当にその人の個性っていうのは本当にものすごいよく見られているので、自分についての情報発信っていうのはすごい大事になります。で、ね、そんな感じで今まで独自性っていうことなので、経験してきたこととか知識っていうものが、一人一人のね持っている、仮面の中にねたくさん入っているんですね。でそれをどうみんなに知ってもらうかっていうのが大事だよっていうことで、このね仮面の中にいっぱいいっぱい入っているその知識だとか経験だとか自分のことっていうのを仮面をね下ろしてわーっと水を出すみたいな感じで、そんな感じでね知ってもらうっていうのが大事だよっていうことです。で、そのね、水瓶座さんは、実は2ハウスにいるんですね。2ハウスっていうのは、収入とか才能のハウスなんですけれども、ここにね、土星、金星、火星、冥王星と大集合しています。で、さっきね、この2ハウスは収入才能ですよっていうお話もしました。で、他にもですね、実は、先ほどまでに収入とか才能のワードが出てきていて、これはね、おうし座ドラゴンヘッドのところでね、ちょっとお話ししてました。で、今回の2ハウスっていうのは、この天体が大集合しているっていうことで、ズバリ好きなことを仕事にしていいのはもう分かりましたと。で自分はこの仕事をまだまだ経験値が低くてね、自分の経験値が低くてもですね、自分のペースで成長していって喜びを見出して、それをどんどんどんどん自己表現していくっていうことで収入にしていくよっていうのがもう今年の本当テーマでした。ということで今になってね、しっかりと 今年のテーマっていうのはズバリ一文でお伝えしましたけれども、まあ、もう一度言いますね。好きなことを仕事にしていいのはもう十分に分かりましたと。自分はこの仕事をしていくには、経験値がまだまだ低いです。だけど自分のペースでもう学んでいって成長していって、でその喜びっていうものを自分の、ね、喜びだったりとか成長っていうのを、これを、ね、自己表現していく。でそして、いつしか、ね、これを収入にしていくよ、この才能を収入にしていくよっていうのがもう今年のテーマです。これがもうこれを見つけていきましょうっていうことなんですよね。で、土星がね、この水瓶座の中にいるっていうのは、ある意味、とてもとてもなかなかうまくいかないっていう可能性はあります。で、周囲の人との圧力だったりとかね、そういうのがある可能性があります。で、突然ですね、もう自分これやりますみたいな感じでね、言っちゃったりとかすると、大丈夫みたいなね、周囲の人はね、びっくりする可能性はあります。で、そこまでしてやりたいのっていうようなね、出来事があるかもしれませんので、せっかくね、培ったものがあるならば、徐々にでいいので、徐々に手放していく、徐々に、やっていくっていうところがポイントになります。まあそれがマイペースみたいな感じになるんですよね。はい。はい。でですね、次にロックスハウスにいるこの黒い月のリリスについてお話ししたいと思います。黒い月の正体はですね、リリスなんですけれども、これね、リリスはアダムのですね、前妻になります。で、実はアダムとイブは再婚なんですね。で、リリスはですね、因縁という意味があるんですけれども、とってもとってもですね、魅了するんですよね。人を魅了させる。冥王星と同じようにですね、ちょっとね、セクシャルな意味があります。で、何かにね、魅了されて取り憑かれたかのように夢中になるっていうのが、今回のリリスはですね、教えてくれています。で、MC ですね、理想の形 MC、天秤だと、金星と火星とグランドトラインなんですね。これ自然とうまくいくアスペクトで最も幸運なアスペクトになるので、例えばですね、本当に、なんかね、学びとか自分の才能とか趣味にね、とってもこのね、金星があるのでね、このね、趣味に夢中になるとかね、可能性があるんですね。特に、バランスとか社交性とか、本当、まあ、ロックハウス自体が労働とか健康っていう意味なんで、これが双子座にあるので学びとか興味本位、そして臨機応変にとか、好奇心のままにっていう意味があるんですけれども、このね、役割とか労働とか奉仕をこなすためにこの才能を生かすっていうのを、自分は一生懸命やろうみたいなね、こんな風に夢中になってしまうなんですよね。だけど、あくまでも一番大事なことは人間関係だったりバランスだったり、あと審美眼ですね。アートのことだったとしたらバランスですよね。美しさっていうものにがテーマになったりとかしそうですよね。で、例えばですね、これ講師のバランスだったり人間関係のバランス、パートナーとのバランス、収支と支出、収入と支出のバランス、理想とするバランスっていうのをまずまず、一人一人が描いてみるっていうことが大事です。で、またね、お仕事として成功させる場合だったら、このコミュニティが鍵を握っているっていう場合もあります。で、この、自分が描いたバランスを保つためにですね、夢中になってもやっぱね、ほどほどにっていうのが私は、必要かなと思いますね。臨機応変に学びに対応する。で、人をね、思いやる気持ちっていうのを持つと、このね、より豊かな人生が送り出せるっていうようなね、そんなね、こんなグランドトラインのような感じがするんです。で、自分の体を、駆使 酷使してまで、やりそうな雰囲気はあるんですけれども、ただやっぱりこのバランス、天秤座がこのとてもそのバランスよくっていうので、ストップをかけさせ、あんまりこう、ね、夢中になりすぎるっていうのはストップをかけさせる可能性がありますので、そこはねバランスをね重視した方がいいですよ、何事も。で、人をね思いやる気持ちっていうのを持てば、やっぱり豊かな人生を送ることができますので、自分だけ、自分の楽しみだけではなくてね、このバランスを大事にしてねっていうことで、あとほどほどにねマイペースにして、時には専門家の意見も聞きながら、自分大丈夫ですかみたいなこともね、考えていくような感じです。で、3月18日に、乙女座満月から3日後にこの春分点を迎えているので、このね月を使ってですね、実はこう今回は本当に成長していくっていうことが大事になりそうなんです。で、特にですね、今後18日が、乙女座満月で、今年何やろうかなみたいな計画と実行を考えるっていうような、そういう満月だったんですけれども、湧き立ったものをねできるだけ、次の4月1日の、お羊座新月までにいろんな方にですねご連絡を取ってですね、計画を立てたりとか、なんか今年こういうことしませんかみたいな感じでお話をするっていうのすごい大事だと思います。で、22、23日の過ごし方なんですけれども、月がサソリ座に入りますので、このね慣れたやり方を手放すのに抵抗を感じる可能性もありますし、あとこのサソリってね結構ねエネルギー値がすごい高いので、意外にねなんか難しいこととか言われてもねタフにこなしていける可能性もありますので、これはその人それぞれね抱えている問題というのも違ってくるかと思いますけれども、ちょっとねお疲れになる可能性はありますね、この22、23日で起こった出来事で。で、27から28日はねチームワークを組み立てることに意識が向きそうな感じがするんですね。なので、28、29は、そこにですね流れにチームワークを組み立てて、じゃあ28、29は、思い切ってねもうね離れるところは離れちゃいましょうみたいな、いよいよ動かないといけない感じがねお尻に火がつくような感覚っていうのがあるかもしれません。でこのエネルギーが湧き立ってくる可能性があるんですけれども、自分をね基準として考えて構わないですよっていうような、そういう感じです。やっぱね、ここ実はですね、水瓶座に月が入ってきますので、自分を基準としてねっていう、自分の良さを出すっていうところを基準にしてっていうような感じです。で、人の目を気にしたところがね、あったっていう人は、しっかりとね、今まで付き合って貢献した人とか、出来事とは、まず自分をねぎらうっていうこと大事ですね。よく頑張ったねって。もう十分にやったよっていう感じです。でそんな感じで自己認知をすることをしてみると、すごくね気持ちが楽になると思います、ね、であと気心知れた友人とねこのお付き合いをするっていうのがこの28、29あたりすごい大事なので、ぜひねコミュニティ活動をしている人はその仲間とちょっと例えばね、オンラインでもいいし、メールでもチャットでもいいので、連絡取ってみるっていうことがしてみてください。で、誰のためにとか、どんな社会のためにっていう意識を持ってね、話し合いをしていくと、今後のね、なんか一緒に、例えばコミュニティ活動をしている人とかね、そういう、方向性っていうのが作り出せるような感じがします。で、31日は月が魚座に入ります。で、ここでは、火星木星とコンジャンクションしていくんですけれども、まあね、とっ っても直感力が湧いてですね、楽しいイメージが溢れ出てきそうな感じがするんですよね。イメージがすごい豊かになってきますので、ぜひこの湧き上がったことは次のステップにつながりますので、ノートにね、書き写出していくっていうことが大事だと思います。このね、直感力が湧いている状況の時は本当に162年ぶりなので、このね、162年間まあ生きてないんですけれども、今まで生きていた分だけ背負っていた荷物があったら、一回ね、ちょっと置いて、ちょっと自分の心にね、素直に触れてみてですね、頑張ってるねっていうふうにやっぱね、ねぎらうことって大事だなと思います。で、そうするとまた元気になってね、自然と元気になって自分のね、歩むべき道っていうのを見つけ出すっていうことができるかと思います。で、4月1日にはいよいよお羊座新月ということで、どんなスタートダッシュをするのか、一人一人ね、私たちの心の中にいる羊さんにですね、ちょっと聞いてみて、相談してみてください。羊はですね、本当に相談とかなんとかって言葉で処理する前にですね、勝手に体が行動していきますので、やる気がね、すごくみなぎって来る時期です。春のね、芽吹きと一緒にですね、私たちも一人一人しっかりと行動していきたいなと思いました。それではですね、次にお会いできるのは、お羊座新月の、時にまたお会いできますので、その時まで、楽しみにしてみてください。一人一人のね、私たちのこの成長をね、楽しんでいく2022年にしたいと思います。それではまた皆さん、バイバーイ。